はい。始まりました。裏頑張れ中津市井上麻でございます。そして、
SOS 浅田です。
よろしくお願いします。スーパーオールマイティスタッフ。助けてという意味ではないですよ。
いや、麻さん。はい。あれからいろいろ考えてですね。はいはい。一週間かけて、また SOS に戻したんですけども。やっぱり、困った時は SOS を出すじゃないですか。
はい。
困ったら浅田だなと。そこにたどり着きましたんで、また今週から、そういうことです。そうですね。また解明させていただきます。はい、よろしくお願いします。
よくわかんないですけど、お願いいたします。さあ、そして、今日はゲストの方、いらっしゃいます。お忙しいところありがとうございます。この方に来ていただきました。どうぞ。
南葛市広報、伊藤聡でございます。よろしくお願いします。
聡さん、お待ちしておりました。いやー、ありがとうございます。この裏の方までね、お付き合いいただいて。
ちょっとありがとうございます。
ね、伊藤さんといえば、だって元サッカーキング、編集長であらせられますもんね。
そうですね、はい。ね。やらせていただきました。
そして今は、中津の広報ほか、ということで、ね。
そうですね。はい、いろいろやらせてもらってます。
GM の後を狙ってるっていうことですもんね。
いやいや、
すべてを狙ってるっていうことですもんね。いや、否定しなさいよ、早く。いやーじゃなくて。
いやー、GM はちょっとね、はい。
GM、岩本 GM とはもともと、その、あれですよね、上司部下の関係っていうことですよ。
そうですね、それ以前もありまして、僕、もともと、サッカーキングやってるフロムワンっていう会社の前に、
はい。
スカパーで番組制作をやってたんですね。
そうなんですね。
スカパーでその、セリアが全試合放送していた時に、
はい。
リサーチャー、まあ普通の番組でリサーチャーみたいな感じで、まあデータマンというようなお仕事をさせてもらっていて、セリア全試合とかやってたわけですよ、昔。
はい、
レッチェ対レッチリナとかって。
全試合スカパーでやってた頃あるんですもんね。
そうです、そうです。で、レッチェ対レッチリナ、まあ申し訳ないですけど、申し訳ないですけど、なかなか、そのカードで日本に入ってくる情報が少なかったりとか、集められる情報って少ないじゃないですか。
はい、
なんで全試合見て、全試合記録つけて、まあ今試合誰々が怪我です、出場停止です、監督はこんなこと言ってますみたいなのをですね、作ってたんですよ。で、岩本さんもセリアの解説やってらっしゃったんで、そこでまあお知り合いになりまして、はい、そんでまあフロムワンで、縁があって、フロムワンにも行かせてもらったという感じですね。
はい。で、まあ、その辺も、まあ、あってか、今、こうやって、南葛の方も、やっていただいてるということ、
ね。そうですね、はい。
ありますよね。いや、浅田さん、どうですか、この、プロフェッショナル、伊藤聡が入ってからの、この南葛SCっていうのは。
それは、僕がここでコメントをしなくても、ね、もう、今の SNS 見ていただければ。
なるほど。確かにね。
劇的に変わりましたよね。本当に。コロナで、ある意味、いいタイミング、うんだったのかもしれないですね。非常にその SNS 急激にというか、
そうですね、
一気に南葛の情報がこう本当にグローバルに世界に飛んでってますので、うん、すごくこう伊藤さんの力がですね、ガーンと発揮できてるんじゃないかなと、実感してますよ、
はい。特にいろんなね、工夫を凝らして、選手発表のね、まあ表でも言わせていただきましたけど、ひらがなになってあったりとか、こう目にアイキャッチにバーン飛び込んできたりとか、何よりその、南葛市っていう名前が出てるツイートとか情報が増えましたよね、伊藤さんね。
そうですね。前職のそのサッカーキング時代もそうなんですけども、まあ、ツイッターっていうツールが今このお話としてはメインかなと思うんですけども、
はいはい、
毎日目に触れないと忘れてしまうんですよね。忘れられてしまうので、
はいはい、
毎日一回でも、内容はともかく南葛 SC のエンブレムであったりとか、ID の名前が出ることによって刷り込まれるかなと思ってるんで、
なるほどですね。
ぜひ、フォローされてる方は、リツイートして、今までたどり着いてない人たちにも、たどり着いていただければなと思いますね。
なるほど。それはもうリツイートというね、力を貸していただき、大使いけるってことなんですもんね。
そうですね。本当にサポーターの方たちが新しいサポーターを連れてくると僕は思ってるので、
そうですよね。
こういった SNS 時代ではありますので、そういった形でどんどんファンが増やせればなと思ってますね。
そっか、接触機会。確かに、あんまりよくわかんない人の YouTube とかブログとか毎日なんか見てたらちょっと好きになってきますもんね。あれ不思議なもんで。
そう
なんなんでしょうね、あれね。
あれなんでしょうね、はい。
友達みたいな気持ちになってくると言いますか、愛着。
そうなんですよね。あるんで、きっ と好きになってもらえるんじゃないかなと思うんで。
そういうこと、やっぱそういうね、浅田さん、専門知識、はい、なんか目から鱗のようなね、やっぱこうプロの方が入ってくると違いますよね。ね、浅田さんね。浅田さんのね、LINE がたまに止まっちゃった。すごい悩んでるみたいな。浅田さんの今、ズームがすごい止まっちゃって。
止まっちゃう、今。
あのね、あの質問に対して考えてるみたいでね、面白かったです。
あ、今考えてましたよ。ね、けど、本当に、またあの、裏だからちょっとこれお話しさせてもらいますけど。
はい、そうですか、そうだ、表っぽくやっちゃってたね、ごめんなさい、ね。
今回ね、伊藤さんこうやって広報やってくれて、
はい、
最初の開幕戦第2戦と、ツイッターで、要は得点シーンとか、その選手フォーカスした得点シーンとかをものすごい、あの映像で上げてたんです、動画で。
はいはいはい。
それが、まあ評価がすごい高かったの、ツイッター上とか SNS 上は。ただそれを見た、まあ、協会の方々が。
協会、ああ、はいはい。はい。
まあ、東京都社会人サッカー連盟というところ、メディアの規制もありまして、
ああ、なるほどね。
ツイッターに映像は、出しちゃいけないとか、YouTube では何秒以内とか、なんか、まあ、これ、伊藤さんと GM に詰められましたけども、細かい制約がいっぱいあるんですよ。
なんでそんなのあんだってね、メディアの
人たち
からしたら、浅田さんは間に入ってね、いや、決まりがあるんですから、その決まり変えてきなさいよ、いや、そんなことやっても大変だ僕ですから、みたいなことでしょ、浅田さん。
おっしゃる通りなんです。
SOS でしょ
おっしゃる通りなんです。
はい、
いや、
そう、それで、まあ、ただ、本当に、そういう人たちの 目のとこまでも届いてたんですね。
あ、なるほど。そうだよね。逆に言えばね。
普段見てない人にも届いてたんですよ。
はいはいはい。
ただそれが、あらからさまにやりすぎちゃってたんで、浅田ちょっと軟活やり、そう、いいことですよ。いいことなんです。
うん、
ちょっとやりすぎだろうと。
はい、
ちょっと少し控えろと。お叱りを受けてですね、実は。
なるほど。
で、いろいろ、まあ、で、一回ちょっとお願いして、YouTube に上げて、その、ちょっと流れを変えてもらったんですけど、まあ、ただ、さっき表でも言ってましたけども、これ、今回こういうタイミングになった、コロナでこういう風な状況になって、各チーム SNS すごい頑張ってるんです。本当に、社会人連盟のチームも、ドリーグのチームも含めて、こう、全国の、本当に、こう、なんで、カテゴリー下のチームが、SNS で自分たちのチームを、こう、すごく宣伝してるわけですよね。
はいはいはい。
で、その中で、じゃあなぜこの今のカテゴリー、東京都だけが、こう、クローズしてしまってるの、うん、これはちょっとどうなんだっていうのが、僕だけじゃなくて、南葛だけじゃなくて、各チームから、こう、話が出てきて、ちょっとだいぶもしかしたら来年以降、大きく変わる可能性が出てきたっていうところまでは今来てます。それぐらい、本当に、あの、フルマッチのアーカイブを残しちゃいけないとかあるんですよ。ただ、J リーグ。
東京都リーグが全国、に比べても厳しいってことなんですか？
厳しいですね。厳しいです。
何のためにそんな厳しいの？ごめんなさい。伊藤さんの話を聞きたいのに。
いやいや、大丈夫です。
厳しい
です。大事なことだと思います
。なぜか厳しいんだ、
はい。やっぱり、その、まあ、昔ながらのというか、スカウティングされちゃうから、あの、東京のチームをなるべくこう、地域リーグに上げたりとか、東京のチームをなるべく JFL に上げたいっていう、やっぱりこう、上役の方といいますか、連盟の方もいらっしゃったりする中で、まあそういう制約があったんですけども、ただ今とはいえもうスカウティングされる時代ですし、逆にスポンサー、あの、都道府県、今までで言うと、さっきも表でも話ありましたが、100年構想クラブを東京都の一部のチームが持つなんてことはありえないわけですよ。
はいはい。
本来で言うと。ただ、100年構想クラブ持って、都リーグにいる、で、地域リーグ、JFL を目指してるってことは、そこにする準備をしていかなきゃいけないわけですよ。
まあそうですよね。
そういうチームが増えるっていうことは、連盟もやっぱりいろいろなものを整備して、こう、プロクラブを作るためのステップアップの場として、やっぱりそこにいるっていうので、こう、いろんな考え方を変える、本当にいいタイミングだと思います、これ。
なるほど、なるほど。
ですんで、いい意味で南葛のこの SNS っていうのはすごく評価してもらってます。連盟の方々含めて。
そういうことか。
はい。
ああ、もう神を動かすほどの SNS 力を。
いや、本当です。本当そうです。
伊藤さんはじめが作ってらっしゃるんですね。
はい、本当そうです。
嬉しいですね。
はい。
でも本当そうだよな。絶対、まあでもエンタメとしてね、高まってる方が絶対お客さんとしてはいいに違いないわけですからね。
もちろんそうですし、やっぱりあの、こう、スポンサー企業さん、南葛選手も本当にたくさんの方、まあね、スポンサー企業さんの方についていただいてもらっておりますので、 そういう方々の、うん、に対してもっていうところで、やっぱりすごく大事なことでありますし、ははははそれもやっぱり連盟さん、協会、日本サッカー協会も含めて、はいはい、理解していただかないと、
なるほど、
こういう今、都道府県リーグにいるチームでもスポンサーがこれだけついてて、で上を目指してるんだと。
うん、なるほど。
制約をちょっとやっぱり変えてもらわないとっていうところ
。浅田さん今日はすごい喋ってくれるじゃないですか。
もうこの辺で控えておきます。
いやーすごい大事なことですよね、でも、
はい、
本当に、まあ、協会の言ってる方もすごい分かるんですよね、
はいはい、
あの都リーグってまだまだアマチュアリーグじゃないですか、
うん、はい、
で相手選手、ね、南葛 SC の選手だけだったらいいんですけど、試合だと相手の選手も当然映りますし、そういったところのことも考えなきゃいけないっていうのは、やっぱりね、協会としては選手を守ったりするのも大事だと思うので、理解はできるなとは思ってます。
いいせめぎ合い、いい話し合い、いいコミュニケーションが取れていくとね、よりいいですよね。
そうですね。
なるほど。はい、まあね、ちょっとやっぱり南葛選手は異質ですからね、このね。
カテゴリーとしてはそうですね、
はい。ものすごいネクストバッターサークルでコンボを振ってるようなもんですからね。花棒を振ってるようなチームですからね。なるほど。
そうなんですよね。
そうでしょうか。ちょっとここからは伊藤さんのね、やっぱこのサッカーバカとしてのですよ、はい、褒め言葉としてのお人柄にも迫っていきたいんですけど、はいはいはい、フィオレンティーナ大好きなんですもんね。
そうです。はい。
ね、
そうです。
セリア世代ですもんね。
そうです。セリア世代ですね。セリアダイジェストを見て、まあいい意味であのサッカーに人生を狂わされた人間の一人だと思うんですけど。
あれだってこの間までサッカーキングお辞めになってから一回イタリア住んでませんでした、
はい、
ちょっと。
そうですそうです。はい。給食中に
どういうことだったんですか、僕たまに僕
そうなんですか、
知らなかった、浅田さん、
知らなかった、知らない
です、僕 SNS とかで見てたんですけど、あれ編集長辞めてなんかイタリア住んでるらしいぞみたいな、タツさん遊び行ってるぞみたいなね、
あの高校生の頃に、まあ、サッカーの仕事をしたいなと思って、
はい、
カズさんが大好きだったんで、
はい、
高校卒業後にイタリアのフィレンツェの方に1年間留学させてもらいまして。
どこの高校生だったの、そもそも。
いやいや、高校生はもう普通の高校生なんですけど。
東京
広島の寮なんですけど。
へ
ぇ、で、留学って言っても、いわゆる語学学校に通うだけで、普通の生活、普通の、なんて言うんでしょう。1年間生活しただけなんですけど。
でもアメリカでもね、韓国でもなくイタリア。
ね、そうです。イタリアで、まあ、フィレンツェで1年間過ごさせてもらって、はい、まあ、まあ、大目的は、
うん、
カルチョを見たかったっていうだけなんですけど。
サッカーのことですもんね、カルチョ。
そうです。
すごいな。
はい。で、1年間そのサッカーを、まあ、見させてもらって、
はい、
まあ、僕の中で当時 J リーグしかサッカーって知らない世界で、
はい、
直にその海外のサッカーを見て、うんうん、あ、こういう楽しみ方もあるんだとか、
うん、
あ、こういう伝え方があるんだとかっていうのを学んで、まあ、僕はサッカー選手になることは、まあ、とっくの通りできないって分かってたので、このヨーロッパのサッカー文化を日本になんか一部でも取り入れられたらいいな、みたいなことを思って帰国して、
フィレンツェってだって芸術をとかを勉強しに行くんでしょ？
そうですね。まあ、たくさん日本人も当時も、留学してる方、日本人の方もたくさんいらっしゃって、はい
は
い、
フィオレンティーナありきでフィレンツェだったんですか？フィレンツェだったからフィオレンティーナに好きになったの？
そうですね。それ難しいところなんですけど、当時はパルマが好きだったんですけど、
ああ、はい。嘘ついたんでしょ、なんか、フィレンツェで芸術勉強しに行くから、お母さん。
いや、違う。いや、親には、まあ、語学留学って感じで。は
い
は
い、いいわね、フィレンツェ聞いたことあるわ、っていう。その実、カルチャーばっか見てたわけでしょ？
そうですね。
ね。
まあ、練習ね、学校終わったら夕方に練習見に、当時まだ見れたんで練習見に行って。
バティスツータですか？
そうですね、バティスツータとルイコスタがいた時代で。
わー。はいはいはい。
やっぱ、当時はまあパルマがまだ好きだったんですけど、やっぱフィレンツェに住むようになって、街の雰囲気だったり、スタジアムの雰囲気を見てるうちに、まあ、フィオレンティーナが好きかもって思い始めたって感じですね。
はあ、
で、それ以来、まあ、フィレンツェが25年ぐらい好きですね、うん、今のところ。
イタリア語いけるんでしょ？じゃあ、ある程度。
まあ、少しですね、本当に生活できるぐらいですね。かろうじて生活できるぐらいです。
おっさん、ちょっとジェラートの盛り方が、俺は納得いってないぜっていうのは何て言うんですか？
それは言えないな。俺日本人だからすぐ納得しちゃいます。これでもう全部いいよ。それでいいよって。
そういうこと聞いてんじゃないですよ。 そうね。なかなか、でもいや、そうじゃないと思いますよ。行ったらもうペラペラ。ちょっと、伊藤さんと行くイタリアツアーみたいなのもやったことあるんですか？
いや、なんで僕と行く必要ないですよね。
詳しいでしょ？行きたいじゃない、それは。
いやいやいや。全然。詳しくないです。好きなだけです。
それでもう帰ってきて、本場で自分はサッカー見てきましたっていうのがあるから、はい、やっぱり日本も協力したいなってなったわけですね。はい、
そうですね。だから、なんて言うんでしょう。ガゼッタ・デロップ・スポルトを日本に作りたいとか、そういうことは全然考えはしなくて。
なかったんだ。
はあ、考えなくて、はあ、なんて言うんでしょう。もう生活の中にサッカーがあるような、もっと素朴なことをしたいなと思ってたんで、まあ、時代がついてきたのかもしれないですけど、SNS とかもそうかなと思うんですよね、一種の。それこそ、この前行った時はもう全然変わってましたけど、20年前に行ってた時は、本当に公園のベンチに座っておじいちゃんたちがガゼットを広げて、言い合いをしてるんですよね。
わあ、いいですね。
っていうのがもう当たり前で、例えば、じゃあ、数年後に、南葛が J リーグの舞台行って、おじいちゃんおばあちゃんたちが昨日の試合見たかと、あの起用法は違うんじゃないかみたいなのを、年齢問わず言ってくれるようになったら、僕はもうそれはもう文化を運んでこれた一つじゃないかなと思ってるんですよ。
はあ。そっか。いいですね。
はい。こういうふうに思ってます。
だから今やってることは結構あれですね。やりがいが、
ああ、そうですね。はい。
ということですよね。素敵ですね。これ、今どのぐらいまで来てる感じですか？まだまだこれからっていうところですけど、2000何年におじいちゃんとおばあちゃんは新聞を広げて、葛飾の、ね、水元公園で喧嘩するんですか？何年に
本当ですよ、ね、
見れるんですか？その景色、浅田さんも含めてこれ。
ね、いや本当早くそういう景色にしたいなと思いますし、やけど葛飾って本当にそういうこう一つのもので、本当に言い争いっていうか、いい意味での言い争いとか、いい意味の喧嘩をすごいする地域なんですよ。
生まれも育ちも葛飾、芝生田ですもん
ね。いや、そうそう。もう神輿の一つで大喧嘩なんですよ。要は、葛飾ってお祭りで神輿を担ぐ神輿会とかあるんですけど、もう、発表来てるかどうかとか、お前誰だとか、お前が神輿担ぐなとか、もうすごいんですよ。そういう、もう絶対に負けられない戦いがそこにあるんで。だから熱いんで、やっぱり僕も、葛飾区内とか飲み行ったり食事させてもらっていくときに、僕のことを知ってる南葛の浅田って知ってますんで、知ってるとこに行くと、最近調子どうだと。なんか最近、見てるよと。ライブやってるねと。なんか、あの選手のあのプレーどうなんだとか、結構言われること多いんですよ。で、そこに知ってるお客さんが来ると、なんか調子いいね、今年は。去年全然ひどかったけどね、とか、なんかいろいろ話雑談になるんですよ。そんなことないですよ、なんていう話もする。まあそういうのが本当に葛飾のこういいとこで、それで本当に南葛をこう話題にして、お酒が飲めたりとか。
なるほど。
で、全然知らない人と仲良くなれたりとか。そういうふうにして、本当になることが僕も本当に楽しみですし、夢ですね。
ちょっとだから、そういう潜在的なね、気質で言うと伊藤さん、葛飾は向いてるのかもしれないですね。
そうですね。それは僕もすごい感じてます。
ああ、そうですか。はい。
ちょくちょくその葛飾の日程、まあ、たまにその、早めに行って、打ち合わせの前とかにランチとかを地元で食べたりするんですけども、やっぱその下町の雰囲気だったりとか、やっぱ土地への愛着っていうのを非常に感じるんで、でやっぱりその僕はやっぱ思ってるのは、ヨーロッパサッカーとかってその、昔って戦争の代わりにサッカーやってたようなもんじゃないですか。
はいはいはい、
町と町とか村の村の対戦が
サッカーで決着宗教と宗教、民族と民族みたいなね。
そうですよね。
はい、
でそれがまあ葛飾区、葛飾まあ区に限らずだと思うんですけど、葛飾周辺の人たちが、あまり人数が多すぎず少なすぎずっていうようなそのコミュニティなんで、そこが一気にそのファンになってくれたりすると、なんていうんでしょう、それこそ僕はヨーロッパのクラブのような雰囲気が作り出せるんじゃないかなと思ってるんですよね。
なるほど。はい、もう、早く担がせろ、みこしよってことですよね。
いや、そうですよね。
まだちょっと俺担ぐにはちっちゃいな、みたいなことなんですか？担がせろ、ね、わっしょい、わっしょいって言って。
優勝とかね、昇格した時にはね。
パレードとかやったら本当ね、大変なことになりますよ。
そう
か。どうします？ J1 優勝してパレードとかやったら多分、うんうん、喧嘩が起きるかもしれないですよ。
お祝いなのに、お祝いなのに、
お祝いなのにもうね、みんなこうだ盛り上がりすぎちゃって、大喧嘩が始まるみたいなね。
なるほど。
もう金町駅とか大変でしょうね、きっとね。はい。
そうですね。
いや、そうなってほしい。
うん。そうなってほしいですね。本当に。まあでも本当に商店街とかでジャージ着てね、歩いてるスタッフに、あ、頑張ってるとかっていうシーンは僕なんか見てますからね。
いいですね。本当にいいですね。
もうちょっとであの、おい、食ってけよって言ってオレンジ投げてもらえるのはロッキーのシーンみたいなシーンが、ね。
欲しいな。
走ってると、ね、果物もらうみたいな、そろそろあの感じになってくると思うんですけどね。
いいですね、それは。
本当そう。確かに。いや、いろいろ楽しみですね、本当にね。
本当です。
もう、なんて言うんですか？最短で J3 まで何年でしたっけ？よく浅田さんといつも言うんですけど、明日から一回も負けなかったらいつ全勝前提でいくと最短いつ入れるんですかみたいな、
ね。4年ですか、浅田さん。
4年か。まあ
そうですね。3年でいけるのかな。来年関東2部、再来年関東1部、うん、その次は JFL の3年ですね。
あ、そっか。
はい。
3年か。
はい。
その感じは、あのね、あの、初めて喋る人にはもう嘘でも伝えていきたいですよね。最短であと3年なんですよって言えばね、もうちょっとかかっちゃったとしてもね、3年の可能性を見せてた方がいいですもんね。
うん、
いや、僕は葛飾の飲み屋でいつも、うん、もう3年で JFL 行きますんでって言ってます。
いいです。
スタジアムも作っちゃいますからねって。そしたらどうしますって、うん。お客さんいっぱい来ちゃいますよって。
いや、そうですよ、このね。
僕はタダで飲ましてくれって言ってますけどね。
浅田さんこそ地元の血が一番流れてますからね。
そんなことは。まあ。
なるほど、なるほど。いや、でも盛り上がっていってることは間違いないし、あの、サポーターの皆さんのね、数も増えてますし、南葛 SC をこう、使っていただいて、表現する人も増えてますよ、伊藤さん、本当に。
いや、うん、僕は本当に嬉しいのが、はい、あ、そうそうそう。僕、ポスターとかもいろいろ携わらせてもらっていて、
はいはいはい。
ポスターの制作ですね。もともと編集だったんで、はい、そういった仕事もさせてもらってるんですけど、ポスターをサポーターの方たちがドアノックして貼ってくださる、うん、そんな最高なことないですよね、は
いはいはい、貼らしてくださいって言いに行ってくれるってことでしょ、事務所までポスターを取りに来てくれて、
はい、
自分たちで回って僕ファンなんですけど、はい、貼ってもらえますってことですもんね、
そうですよ、チームの人じゃないんですよ、
そうですよ、
それをボランティアの方とかサポーターの方がやってくださるって、もう感謝しかないですよね、でこのコロナ禍でなかなか行動が難しい中でやってくださって、はいはいはい、しかも受け入れて貼ってくださる方たちが、のお店にも本当に感謝ですよね。
本当ですよね。いや、全然、それももちろんあれですけど、もしね、伊藤さん。
はい。
3億円、好きに広報に使っていいよって言われたら今、一番何したいですか、そういうなんか。面白い話になるじゃん。例えば渋谷のあそこの今さ、ビルにこう映像を出せるところとかあるじゃないですか。あそこにバーンって出すみたいなさ、何でもやっていいって言ったら今何したいですか？
ダゾーンで南葛の試合を毎試合配信したりします。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。3億円できるのかよくわからないですけど。
ああ、ああ、ああ。なるほど、なるほど。
なぜか、東京都2部とか、はい、関東2部とか東京都1部の試合がダゾーンでやってるみたいな。
いいじゃないですか。
はい、状況をやりたいですね。
やっぱサッカー好きはね、あそこにリーチしてるわけですもんね、90分見ようっていう人は。はい、あ、そうか。
はい。なんで、東京都1部、関東2部の試合、1試合だけ毎回配信してんのみたいな。
なるほど。なるほど。あ、いいな。夢ある
もうこっちが全部制作も全部するから配信だけしてはいはい、はい、配信権をお金で買うみたいなことですかね。
マンチェスターユナイテッド TV みたいなね。ありますもんね。
はい、ね。
あら、なるほど。浅田さん。浅田さん3億円あったら今の仕事の延長で何したいですかね。
僕は、ヘルマン・カルツと一緒に先生に絵を描いてもらいたいです。
どういうことですか？ヘルマン・カルツと一緒にヘルマン・カルツが好きなんだもんね、浅田さんはね、チーム内でそういうスタッフだっていう自負がある。
はい、ヘルマン・カルツと一緒に僕の絵を描いてもらって、それを3億円で僕買います。
はい、あ、じゃあ3億円は先生に入るのね、執筆で。
はい、そうです。はい、そのぐらい僕ヘルマン・カルツと一緒にこう、
いやいや、
もう大好きなんです。
浅田さん、 はい、高橋先生を何だと思ってるんですか。きっと2億円で帰ってくれますよ。
はい、ありがとうございます。違う違う。
そうですか。ね、いろいろ夢膨らまますけどね。やっぱりちゃんとか響き渡るちょっとあれみなあれみなっていうスタジアムがね。待ち遠しいですよね。
間違えた、マーサ、3億円あったら俺、浅田ゲート買う。
なんだよ、スタジアム、
ね。浅田ゲート作る。
浅田ゲート、ね。先週の続きじゃないですか、それ。
いつも言ってんですよ、いつも言ってんですよ。
浅田ゲート作ります、3億円で。
そうですか、
はい。
めめ券を。
めめ券買います。
浅田っていたっけな、はい、ってみんなググっていねえじゃねえか、浅田なんてキャラクターってなりますよ、それ、
はい。いいんです、いいんです、それでも。
そう、
はい、
そう、
はい。
そうなんですね。そっか。伊藤さんもなんか温めてるアイディアとか、あ、のファンの方にこれ協力してくださいみたいのあったりしないですか。もっとここでこうみんなで面白いことできないかなみたいな。
そうですね、もう SNS 広げてくださいですかね、僕の。
ああ、そうですよ、ね、
まあど真ん中の仕事としては。
そうです
ね。でまああんまり前半この裏でもあんまり話せてなかったですけど、うん、本当にマーさんも感じられてる通り、
はい、
選手たちが割と前のめりになってくださってるんですよね。
本当ですね、そうですね。
SNS の投稿とかもそうなんですけども、例えば、試合でボランティアの方が写真を撮ってくださったりとかするんですね。
はいはいはい、
で、その写真をですね、うん、まあ、翌日、試合の翌日などにはですね、
うん、
LINE のグループに全部投げて、はい、SNS に投稿してくださいみたいなこともやってるんですね。
はあはあ、
選手たちが自由に使ってください、自分のメディアで使ってくださいみたいに投げてるんですよ。まあ、それ、J リーグのクラブとかやってるじゃないですか、
はいはいはい、
試合中の写真とかを、
うん、
そういうこともやっていて、素直にその投稿してくれたりとか、昨日は応援ありがとうございました、次も応援よろしくお願いしますとか、まあ、当たり前のことなんですけど、
うん、
南葛 SC のアカウントがツイートするよりも、同じテキストでもその選手がツイートした方が、はいはいはい、投稿した方がやっぱ、うん、いいんですよね、そのサポーター、ね、ファンの方には。
分かります。
それをやってくださってるその選手とかには本当に嬉しいですし、まあ、そういうのが苦手な選手とかも当然いると思うので、うんうんうん、できるところからでいいと思うんですけども、
はい、
それも非常にいい広がりだなっていうふうに思ってますし、あとは今シーズン残念ながら負けてしまった試合もある中で、負けた試合の翌日とか当日にこそ、はい、そういう SNS を更新してくださいみたいなことを、はい、まあ、LINE グループに僕投げさせてもらったんですよ。
なるほど。確かにでもそれ大事だと思います。はい。ファンとしては意外とそこ大事に思いますよね。
そうなんですよ。
うん。
ね、選手からしたらね、
はい、
なんかどんなバリ雑言が名称で来るのか分かんないとか怖いとかっていうのがあると思うんですけども、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね、
僕はやっぱり、負けてしまいましたけども、今日もたくさんの応援ありがとうございました。はい、
うんうん、
まずサポーターの人に感謝すると、必ずやっぱりその、うん、悪い返事って絶対来ないと思ってるんです、うん、僕は、うん、
はいはい。
次も頑張りますっていうことやると、次も頑張れて絶対来ると思ってるんで、はい、まあ、負けた試合の時こそ投稿は大事かなと思っているので、
うん、なぜなら、ファンは頑張れっていうポイントがいっぱい欲しいだけですもんね。
そうなんですよ。
ね。
はい。
でも選手の気持ちも分かりますけれども、そこは確かに本当さすがだな伊藤さん。そう、今いやいやいや、ファンとしてさすがって思いました。さすが、もっと、もっと行き過ぎなファンですね。
今はまだね、はい、そんなに大きくないサポーターのコミュニティかもしれないですけど、もしかしたらこれからどんどん大きくなってきた時に、
そうだよね、
負けた後にね、ヘラヘラした投稿してんじゃねえ、うん、みたいな、はいはいはい、もしかしたら飛んでくるかもしれないんですけども、うん、本当に一部だと思うんです、
うん、
僕はだから負けた時にこそどうやってその次の試合も応援してもらえるかっていうのが大事かなっていうふうに思ってますね。だからそれをやってくれてる選手たちには本当感謝しかないですね。
いや、素晴らしいですね。ちょっとやっぱりこう、はい、カテゴリーを飛び越えた SNS 力をね、発揮して、なんか南葛来た選手も南葛入って発信すると、すげえ伝わりやすくて得するっていう SNS チームになるといいですよね。
うん、本当そうですね。ね。そう思います、本当に。まあ、僕もその、選手が J リーグ、J1 を目指しているように、
はい、
僕もその、日本一のサッカークラブの SNS を目指したいなと僕は裏方では思ってますので、
はいはい、わあ、
選手たちに負けないと思ってますね。
はい。そしてね、南葛 SC ですから、なんといっても世界に冠たる。
本当にそうだと思います。
ちょいちょいね、補佐も出していってほしいですね。
はい。
こっからはね。
はい、頑張ります。
ドライブシュート。最初からこの番組でもいろいろ言ってるんですけど、規模が、あの、ボールの先に物干し竿をつけてドライブシュートの映像撮ろうとかね、昔よく言ってましたけど。
言ってましたね。
黒子が、黒子3人使ってスカイラブハリケーンを、南葛市ただいま練習中って言って撮れねえかとかね、よく言って。
なるほどね。
嘘つけーみたいな、でも SNS で。バズるかなみたいなふざけて言ってたんですよ。すげえな、なんか全身トリーグ、スカイラブハリケーンだぞ、みたいな。明らかに黒子が抱っこしてるんですけど、
まあ、ありますよね。やっぱ結構ツイッターとかにも、そんな地元じゃない人たちが、ねはい、翼は、大空翼はいねえのかとかって、メンションやっぱ来ますからね、やっぱり。
常に、
常に来ますからね。
なんか全身として期待されてることもね。
ありますよね。
あるのかなということも、まあバランスですよね、でもね。
本当そう思います。
いや、話聞けてよかったな、浅田さん。30分。浅田さんもお仕事に行かなきゃいけないし、もう、また来てもらいましょう、伊藤さんに。
ぜひ、そうですね、また。これから、はい、でも、チームもね、関東リーグ昇格に向けて大一番になりますので、メディアの方もね、こう、広報の方も、ものすごい多分、
はい、
もう発信をどんどんしていただいてですね。
そうですね。
はい。
逆に頑張れ、南葛SCチーム、これ、放送部チーム、どうですかこれ、この辺にもなんかこう、連携してね。こうしろ、ああしろって言っていただければ、全然、あれさせていただ
きたい。そうですよね。やっぱ僕は、はい、たくさんの人にやっぱ聞いてもらいたいなと思うんで、うまく何かしたいですよね。
そうですね。ちょっとその辺のプロとしてのお知恵もね、今後、はい、いろいろ浅田さん通してでも言っていただけると。
わかりました。
力貸してください。
はい。
はい。やっぱ、でもコロナ禍でこう、収録時間も、まちまちといいますか、自由聞くようになって、選手が来れるように、シーズン始まる前は、うん、なって、その意味ではちょっと良かったかな、みたいなとこも逆に、怪我の巧妙だったなっていうのはあるんですよね、我々も。
ぜひ、そうですね、チームの意向もあると思うんですけども、シーズン中でも、なるべく選手が出れる方がいいかなとは思います
よね。確かに僕もやっぱりそう思うんですよね。勝とうが負けようが、選手の声を、こう伝えれるメディアであるべきかなとファンとして思うんですよね。
そうですね。選手、ね、やっぱ僕よりも選手の方が絶対いいと思いますんで、うん、たくさん選手が出れる機会があった方がいいなと思いますね。
ええ。浅田さん。なんとかね、そういう感じにしていければと。
もうすぐ来週、選手のちょっと今からオファー出しますんで。はい。
さすが早い。
まだ出てない選手ね、いるんでね。
ああ、そうだよね。
出たいって言ってる選手いますから、きっと。
そうなんですよ。
やっぱ人柄に触れたいですからね。
はい。
そう、やっぱ選手、愛してもらいたいです。ファンの方たちにね。
人としてもっていう、で、近くに感じたいですよね。
そうです。選手としてもそうですけども、やっぱ人間としての魅力も知ってもらって、ファンになってもらうと、より強い絆ができると思いますので、ぜひお願いしたいですね。
確かに。この放送時間の制限もないんで、変な話。選手同士でコーナー作ってもらって10分、ね、誰かが練習場で回してもらって、その録音をこれに貼っつけて出すとかも全然嬉しい。でね、ファンとしてはね。
デジッチなくなっちゃうんで、
あ、そうですね。そうっすよね、本当に。
逆に音声だけでもね、なんか逆に、そういうのも面白いかなっていう。
いいと思いますね。
ね。ちょっといろいろ連携してやっていけたらと
思います。ぜひお願いします。
はい。なんか、もう散々喋っていただきましたけど、表裏でありがとうございました、今日。
とんでもないです。
もう、まあ、裏は裏で、コアな方もいっぱい聞いてらっしゃるんで、伊藤さん、なんか最後にありますか？
そうですね、なんか、選手も聞いてる、結構聞いてらっしゃるんですね、浅田さん。
相当聞いてますよ、これ。
あ、本当ですか？
はい。いや、本当、ウォーミングアップする前とか、大体これが水曜日に、特に裏が聞いてる選手多いんですけど、水曜日に結構、まーさんが上げてくれるので、
はい、
木曜日の練習前の二塾とかは、浅田さん、今回、微妙とか、いろいろ、厳しい発言、コメントいただきますんで。
なるほど。
はい。
じゃあ、僕はやっぱり今回は選手の公式写真とか、まあ、SNS もそうなんですけども、自分の中では、まだちょっと人手が足りてない部分たくさんあるんですけど、うんうん、J リーグ基準でいろいろやりたいと思ってたんですよ。うん、それは、ファンサポーターの方たちにも100年構想クラブしてるだからっていうそういう見え方と本気なんだなって伝えてるのと、
うんうんうん、
それは実際内部の人たちにも 選手、スタッフにも、100年構想クラブ宣言を目指してるんだから、
はい、こういうスケールでやってんだぞと、こういう BC でやってんだぞと、
はい。やってるっていう意味で、その写真撮影でありますとか、SNS 運用やってるっていうのはありますんで、うん、まあ、それがうまく伝われればいいなというふうに思ってます。
お見知りおき、みんなで頑張っていきましょうねっていう、これ社内、チーム内連絡網として。
そうですね、当然やっぱ理解もね、みんな理解も必要ですのでね。
三上さんも忙しくて、一個手間でしょうけど、これはもう一個の戦いの一つだと思って、協力していただければということですね。
はい、思ってます。
でも伊藤さんのこの熱い思いがね、伝わります、やっぱ。これは大手メディアはそういう予算もね、あるんじゃないかな、なんて。
そう思います。
思いますんでね。
はい。
これからもちょっと。またちょっとぜひじゃあ伊藤さんいらしてください。
よろしくお願いします。
はい。浅田さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。というわけで、裏頑張れなんかつし、またお会いしましょう。今日のゲストは広報伊藤聡先生でございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。